FM Fuji. FM Fuji. 78.6 and 83.0.
教えて税理士さん。こんにちは、鈴木大です。FM 富士教えて税理士さんの時間です。毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せないそうです税金についてたっぷりとお話を伺っております。今月のお相手、東京地方税理士会山梨県会田中正樹先生です。田中先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、結構お久しぶりの登場というか、何ヶ月ぶりぐらいですか？はい、先生、
昨年の12月にお邪魔しています。
8ヶ月ぶりぐらい。
はい、そうです。
なんか先生のお顔は、はい、なんか僕から見るとなんか、ま、毎月とは言えないんですけど、3ヶ月に1回ぐらいお会いしているような感じもしないでもないんだけど、
それは
大の気のせいです
けど
ね。
ありがとうございます。
でも先生どうなんですか、もう夏ですけども、まあ終わりですけども、夏バテとか。
昨年の実は夏に、
うん、お1年前どうですか、
コロナにかかりまして。
あら、
自己分析としてはですね、おそらく睡眠不足から来て、そこにコロナ菌が入ってやられてしまったのかなということで、今年は、まあ、暑くても寝るということを頑張ってやっています。
もうね、そのね、もう自己分析によるとっていうところがね、もういかにもこう税理士さんが来たなっていう感じがしないでもないっていうか、そういうことで。さて先生、今回、今日のテーマは一体何でしょうか？
はい、今日のテーマは、給与明細書を見てみようです。
これもなんか1年に1回ぐらいこの話をね、結構しているような気がするんですけどもね、
今年は少し遅くなりましたが、恒例のテーマですね。はいはい、会社によって給料の支給日は様々で、今月分の給料が、今月支給されている会社もあれば、今月分が来月に支給されるところもあるかと思います。はいはいはい。もらい始めて数回の新社会人の皆様には、手取りの金額だけではなくて、ぜひ給与明細の細かいところもじっくりと見てもらいたいですね。
そうですよね。僕も当初ね、給与明細書っていろいろ書いてあっても、結局この差引支給額しか見ないっていうか覚えてなかったんですけど、とりあえずいくらね手元にもらえるんだろうな、そこだけですよね先生ね。もう、
はい、一番気になるところですので、ほとんどの方は第3と一緒だと思います。本日は給与明細書にどんな数字が記載されているのか見ていきたいと思います。
はい、
第3は給与明細書についてどんなことが記載してあったか覚えてらっしゃるでしょうか？
引かれている、ね、所得税がいくらだとか、あとは、ね、健康保険とか、あとは厚生年金の金額とかですかね。
はい、そうですね。給与明細書には支給される給与の金額と、そこから引かれる控除の内容と控除金額が記載されています。
ですよね。もらえる金額と引かれる金額が書いてありますよね。そして最終的な手取り額が一番確か下に書かれていたような感じがするんですけども、まあ今、まあ、大多数の人は手取り額イコール銀行振込額となっていますよね先生ね。
はい、そうですね。支給される金額としては基本給、残業手当、通勤手当などが主だったもので、はい、会社によってはこれらの他にも手当があったりしますね。
僕がね、会社に勤めてすごい昔ですけどもね、解禁手当っていうのがあったような気がしますね先生。
なるほどですね。どの業種にも当てはまりますが、製造業などは特に従業員に休まれると製造工程に支障が出たりしますので、休まずに出てきてほしいということで手当があるようですね。
なんか昔猛烈社員とか、あと24時間戦えますかみたいな、ああいう流行語ねあった時代がありましたけども、若いリスナーの方は古くて全然台は何を言ってるのかわからない人も多いと思います。
はい、懐かしいですね。
ですよね。
はい、それからですね、給与から差し引かれる金額ですが、代表的なものとしては健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが挙げられます。
そうでしたね。そのあたりはなんか見覚えがあるんですけども、聞き覚えがあります。
はい、健康保険料は病院にかかった際の3割の自己負担以外の医療費の補填を目的としているもの、厚生年金保険料は将来受け取れる年金の財源のための支払いであって、 雇用保険は失業した時に給付が受けられるための支払いとなります。
今の全部合わせて社会保険と呼ばれるものでいいんですよね。
はい、その通りです。この社会保険を支給される給与から差し引いて所得税の計算をします。
その所得税とはその給与にかかる税金ですよね。年末調整の時期にも説明聞いたんですけども、確か毎月の給料から引かれている金額は概算額だということまでは私は覚えているんです。
はい、大さんその通りです。概算額が引かれているのですが、はい、その金額は給与や扶養家族の人数などを考慮して決められていますので、概算とは言っても給与受給者の個別事情によって違いがあります。
なるほど。じゃあ先生、例えば1ヶ月の給料が20万円で扶養家族がいない人の場合は、先生これいくらぐらいの所得税が引かれるんですか？
はい、給与が20万円で、そこから引かれる社会保険料などが3万円だとします。
はいはい。
そうしますと、給与から社会保険料等を引いた残りは17万円です。
ですよね、
はい。この17万円を給与所得の源泉徴収税額表という表があるのですが、その中の月額表という表に当てはめて、扶養親族等の数が0人のところを見ると、税額は3700円になります。
20万円で3700円ですか。なるほど。これ扶養家族の人数で変わるんですよね。じゃあどうしようかな、扶養家族が2人の場合はどうですか先生？
はい、同様に、給与から社会保険料などを差し引いて、扶養親族等の数2人のところを見ると、税額は460円です。
これ扶養している家族の人数で所得税って随分金額が変わってくるじゃないですか。でも所得税の計算って扶養家族の人数だけじゃなくて、扶養家族の年齢とか生命保険料を払っているかなどを考慮するんじゃなかったんでしたっけ先生？
はい、そうなんです。実際の所得税の計算はその人の給料の年額が確定して初めて計算できます。でも生命保険料の控除などは毎月引かれる所得税に当てはめることが難しいので、年末調整や確定申告で計算することになります。
なるほど、そうですか。それで毎月の給料からは概算額を引くんですね。
はい、毎月の給与からは社会保険料などを差し引いた金額から扶養親族等の数だけを考慮して計算します。そして年末に1年間の給与支給額が確定したら、年末調整や確定申告で生命保険など個々の事情を反映させて正しい年税額を求めます。
そうすると年末調整を行った時に概算で多く引かれた所得税が戻ってくるということがあるんですね。
はい、毎月引かれている所得税はあくまで概算額です。毎月の概算徴収額はだいたい多めに引かれていますので、年末調整の結果還付されるケースがほとんどかと思います。
なるほど。
はい、というのが基本ですが、6月10日の放送でもあった通り、6月から定額減税が始まっています。
そうです。定額減税あったじゃないですか。確か渡辺武成先生の回でしたよね。
はい、復習になりますが、6月支給分の給料から源泉所得税について、定額減税が始まっています。
確か所得税は3万円ですよね。
はい、さすが大さんですね。はい、源泉所得税が3万円未満の場合は、合計で3万円に、至るまで源泉所得税はゼロです。例えば定額減税の適用を受ける前の源泉所得税が、6月、7月、8月で、それぞれ1万円の人だったら、はい、6月から8月の支給分で定額減税の恩恵を受けます。9月支給分からはいつも通り所得税が差し引かれます。
そうでしたね。人によっては12月までに3万円に届かないこともあるってお話でしたよね。でその場合は届かない分の給付があるというお話も確かありましたよね。
はい、そうですね。市町村から給付が受けられます。
はい、
定額減税の恩恵があった月の給与明細については、定額減税適用前と定額減税適用後の 源泉所得税の数字が載っていると思います、うんうんうん、そんなに気にならないよとおっしゃる方もいると思いますが、うん、話題になったニュースの結果を眺めるような感じで、うん、給与明細書を確認していただけたらと思います。
なるほど、まあ、いいですね。定額減税を確認できるのは本当にもう今しかないですからね。そういえば最近は給与明細書をメールとか、まあ、紙以外で発行するなんて話も結構聞きますよね。
はい、そうですね、会社で使用している給与ソフトのシステムによっては、従業員がログインして給与明細ですとか賞与明細を確認しに行く格好のものもあります、うん、閲覧できる範囲はもちろん自分自身のものだけですので、うん、過去の給与明細書の確認もできます、うん、給与明細書を発行する会社側にもペーパーレスですとか事務作業の効率化といったメリットがあると思います。
なるほど、まあ、それ便利そうだし時代の流れにもまあ、ね、フィットしていますよね。では田中先生、今日のポイントを一言でポロロンの後お願いします。
今年限定給与明細要チェック。
兵庫っぽく分けていただきましたけどどうもありがとうございます。では今後の無料相談会どうなってますか。
はい、無料相談会の詳しい日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでご確認ください。
はい、さらに無料相談会について詳しくは東京地方税理士会山梨県会事務局です。電話番号いいですか。メモの準備です。 055-233-1318 もう一度 055-233-1318 です。一方、私は郡内地域ですよという方は、はい、東京地方税理士会大月支部事務局があります。電話番号です。 055-22-8481 です。もう一度 055-22-8481 までお問い合わせください。そしてこの番組のバックナンバーが FM 富士のホームページにあります。教えて税理士さんのバナーからバッチリ聞けるようになっています。
今日の放送のおさらいとしてぜひ聞いてみてください。
ぜひ。そして税金に関する質問も引き続き受け付けています。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。ということで田中先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ FM 富士教えて税理士さんでした。